皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第456回目、先週に引き続き小林さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ものづくりだったりのことを知ってるっていうことですね。で
彼もいろんなところ、ね、工場をめあの回ってるから分かりますよね。
そうですね。
すごい勉強熱心だし、そして
なので情熱があって、自分のやりたいことを通したい、商品についての知識だったり開発も、なんなら自分でできてしまう。そしてもう一つは、やっぱり売れてるっていうのも工場側からしたら、話を聞きたい、聞かなくちゃっていう、その時の
感想。
愛知さんなんかは本当、すべてこう揃ってるんじゃないかなと思います。
なるほどね。
なので、やっぱり、相手方も全員、すごい会議の時にはずらっと並びますし、はい、もう、の状態も出てきますし、っていうような状況が、もうできてるんで、そうなると、私の方のサポートもすごくしやすくて、どうした方がいいよとかっていうのをどんどん言えるんでですね。販売側の方と、あと、私が、こういう形でそのマッチングすると、結果は出やすいのかなっていうふうに自分では思ってます。
なるほどね。
なかった。
ね、情熱ないとね。
そうですね。まあそこは、皆さんそうだと思いますね。もしその実績だとかがなかったとしても、どうしてもこれを作りたい、これを作ったらこういうふうに日本市場変わるんだとか世界が変わるんだという話をされたら、やっぱり相手も人間なんでですね、じゃあちょっと本腰入れてやるかっていうふうにもなります。そのものづくりが分かってる方に対しては、この人知ってるからなんか適当なこと言って、妥協することは無理だなっていうふうに思わせる。
確かにね、確かにそうだ。
それが3つ揃ってるときは重要、すごいです。
なるほど。
ただやっぱり、とは言っても、製造現場を見てどう判断するとか、品質管理の手法とかっていう話になると、製造現場にいた人間だったり、やっていたこと、手法を知ってる私も役に立てることがあると思うんで、そこは、そうですね。こんな形で、皆さんとやれればなと思います。
だから、あれじゃないですか、AJ も、先週のその、ラジオでも言ってましたけど、結構苦労してましたよね、過去。で、もう今、あれじゃないですか、小林さんの存在がすごいありがたいんじゃないですか。
ただ、私も、いろんな勉強しなくちゃなとは思います。やっぱり、あそこまで技術者レベルでできるってなっちゃう。とてもいい刺激をいただいてます。
なるほど。じゃあ、一番取引額が多いのは AJ ですか、じゃあ。
ですね、AJ さんもそうですし、私もともとその、AJ さんもそうですし、物販に、引き上げていただいた、物販というコミュニティに入れさせてもらったり、コンサルタントやらせてもらったり、っていう中には、しげとみさんの存在も大きくて。
あ、なるほど。
もともとその製造サポート、一社目はしげとみさんですね。
あ、そうだったんですか。あ、それ、しげとみさんきっかけなのね。
はい、そうですね。で、そこで、いろいろと、しげとみさんも、もちろんその商品について、
そうですね。
からだったり、人間だったりだとかが、たくさんあって、中国工場とうまく付き合わせてもらってるっていうような状況ですね。
なるほど。はい、
私自身は販売の方は全くやらないので、先生のサポートなんで、その販売者さんとのマッチング度合いが、それだけシンクロできるかっていうところではあります。
うん、なるほどね。ちなみに、今何社ぐらいなんですか？メインで動いてるっていうか。
今ね。
何回も入れちゃうとあれでしょうから。
はい、そうですね。スポットは、含めないとして、今8社ですかね。
ああ。
はい。もう8社でほぼ限界です。っていう状況です。
ですよね。で今、こう、仕事の流れ聞きましたけど、一社一社のその仕事の量って結構細かいじゃないですか。
そうですね。
打ち合わせもそうだし、例えばまた OEM もう一社、小林さんもう一個こう作りたいんだけどって始まったら、またこれも、
そうですね。ね、はい。
結構なボリュームですよね。
はい。なので、まあ、睡眠時間を削っても多分10社いけるかどうか。
あれこれラジオで、聞いた人、小林さんにお願いしたいって言われたら、なんか受け切れなくなっちゃいそうですね。
それでも、ですね、グループコンサルティングで、うん、とこう教えてくれる、会員さんだったりもたくさんいらっしゃって、アドバイスは全然できますんで。
なるほど。例えば、じゃあ小林さんの、その、サービスを使わずしても、今実際こう、自分がやってて、こういう改善してほしいんだけど、どんな感じで伝えればいいですかとか。
そうですね。
うん、例えばこういう検品をやってほしいんだけど、どっかやってほしい、やれるサービスとかあるんですかねみたいな。
そうですね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
ほとんどの方が、うん、まあ中国輸入を、中国から輸入をしてる方っていうのは、ほとんどの方がもう、うん、自分だけで何とかしてるっていうよりは、それこそ代行さんがいたりですとか、中国人のその通訳者がいたりですとか、誰かしら、その人たちは動いているけれども、ちょっとこの問題だけ、直面しててどうすればいいのかわからないとかですね。
うんうんうん。
はい、そのアドバイス等はグループコンサルティングでやらせてもらってます。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ最初はちょっとそれできっかけでね、小林さんと仲良くなって。
そうですね。はい。
うん。うん、まあ、で、小林さんの隙を見て、仕事を依頼すると。はい、なるほどね。ああ、でも、非常にそこを困ってる方多いでしょうね、中国輸入やってて。
うん、多いと思います。
ねえ、絶対そこぶち当たるんですよね、最初ね。やってみたけど、想像と違ったものが届いちゃった。あれ、前回頼んだ時の、色はこれだって言ってるのに、なんで今回上がってきたのはこの色なの、
は
い、みたいな。
そうですね。はい、
ね、
うん、
まあ大体中国あるあるですけどね。
そうですね。まあかつやっぱり、うんうん、日本の方みんなやっぱり優しい人が多いので。まあなんとなくこれ以上言ったらやばいかなと思って聞いちゃったりですとか。
はいはいはい。
まあそういうケースもたくさんあるだろうなっていうのは話聞いてても。
ですよね。あ、そうですか、小林さん。でも心強いですね、そういう人が後ろに、後ろっていうか、その中国側でこう、交渉してもらえると。
どうでしょうね。まあ、あくまで私のその体感なので、統計は取ってないですけれども、コロナを境に、対応は良くなった工場が増えたなっていう印象で。もしくはもしかしたら、まあ変な対応をしてた会社が淘汰されたのかもっていうのもあるんですけど、ただ統計ないんで、はっきりは言えないですけど。は、肌感覚で感じるので、交渉はしやすくなったなっていう印象は私の中にありますね。
なるほどね。
割と対等に話をしてくれるというか、歩み寄りをしてくれる
ところ。でもいいことですよね。うん、
私もその、まあ、工場の社長の知り合いだとかもたくさんもちろんいますんで、いろんな社長にですね、中国人の中国の工場の社長に、いろんな方に聞いてみたんですけれども、その日本の販売者さんと、取引のメリットっていうのは何ですかと。
うん、
中国の工場の社長って、こう、何かあれば、二言目にはアメリカは不良、アメリカでは、 そんな不良は出てないとか、アメリカのが数が多いとか、そういうのを引き合いに出してくるけど、だったらなんで、取引相変わらずするのっていう話をストレートに私ぶつけるんですけれども、大体の方が、まあ確かにその、アメリカと日本で比べたら市場規模は日本の方が小さいかもしれないけれども、ただ日本企業の方は取引開始始めたら長いと。あ、長さで見てるのねっていうのは、私も想定してなかったので、結構こう、アメリカであったり、欧米企業はこう、毎発注ごとに、取引先変えるとかっていうところも多いらしくて。
なるほど。じゃあ、例えば、今回、じゃあ、お前とこのアメリカの企業が、中国の工場に、じゃあ今回1000万、2000万発注するよ、ドン。でも、日本の企業は、今回50万、50万です。次100万です。ね、1年後には、じゃあ200万、300万ですって、長く続くから、トータルで見たら、日本との、やってる方がメリットがあるっていう感じてるんです
そう
か
です
ね。
ね。そういうことを言われる、中国工場の社長が多かったですね、私が聞いた
な
とき。
るほどね。
かつ、これもコロナ境にだと思うんですけれども、中国側でもその品質向上を目指そうっていう工場と、変わらず安いものを、
大量に。
アフリカとかインドとかに売りまくろう。そうですね、大量に。会社と結構分かれてて、今。
なるほど。
で、その品質向上をしたい工場っていうのは、その日本企業と付き合ってその概念を学べば、今だとですね、日本、韓国、ドイツの市場は、品質レベルが同じぐらいだっていうふうに見てるんですね。なので、その3カ国を抑えられるから、日本企業との取引は重要ですというようなことを言ってますね。
勉強になるんでしょうね、中国のその工場もね。
まあ、そういうところは、かつ、やっぱりその日本企業の人は、中国の工場に、頻繁に来るっていうのもいい面として捉えてるらしいですね。アメリカ企業なんかは少ないところだと、大量に1年に1回か2回トーンって発注して、1年に1回か2回来て、終わりみたいなところもあるらしいんですけれども、結構日本企業はたくさん、まあ、近いですしね、しょっちゅう行きますんで。というところも、そのコミュニケーションを取りやすい、っていうのもあるかもしれないですね。
じゃあ、小林さんがその間に入ることによって、日本のイメージ、品質が今良くなってきてるんじゃないかみたいな言ってましたけど、まあ、確かにそういう工場を見分けてる部分もあるんじゃないんですか？
も、あります。
ですよね。だってそんな品質レベルを求めない工場とは、もう最初から小林さん行かないでしょ？そういう分かってたらもちろ
まあ、行って話してみて、だいたいその
ん。
向こうが、怪訝な顔をしているのが私もわかるんで。
ああ、なるほどね。
いや、細かいその管理のことだったり、不良のことだったり、細かいこと、顔をしてるんですね。だから、
もうあからさまにも。
そうですね、あからさまに。そういうところはできるだけ、他の方法を探すようにはしてます。
でもそこをさ、というか、そこを、例えば、最初からね、タオバオなり、そのアリババなりで商品探して、で、なんか良さそうだなと思ってそこの工場とコンタクト取って、ね、普通はやると思うんですけど、ね、何回かこう打ち合わせして、やったりして、まあ、途中で代行業者さんを挟んでやり取りするのもあるんでしょうけども、で、出来上がった商品がね、来た時にびっくりっていうのは結構ありますからね。
そうですね。そこが、やっぱりなかなか難しいところで、
難しいですよね。
もちろん、弊社でもそのアリババだったり、は使いますけれども、まあ、そこをですね、工場に行けば正直わかります。大体のレベル。
そこですよね。だから小林さんが強いとこそこですよね。
やっぱりなかなか、製造以外の方、まあ、代行業者を悪く言うつもりはないですけれども、まあ、代行業者がその判断できるのはあくまでその、工場の強力度だったり、レスポンスの速さだったり、 代行業者も、うん、それを今まで、強化してやってきてる会社さんがほとんどでしょうから、うん、それはそれですごくいいことだとは思うんですけれども、最初から判断したい、しかもある程度量を頼む予定だから、まあ、ロットが2000とか3000とかある中で、来てから箱を開けて、蓋を開けたら、大変なことになってるっていうのは避けなくちゃいけないっていうのがあるんで、そういうところはもう、はい、監査に行っちゃって、問題を先に潰しておいたり予測しておいたりっていうのは重要だと思います。
そりゃいい商品上がってくるわ、小林さん頼めば。
なかなかやっぱり、私の同等会の不良はもちろん、出るときはあるんですけれども、まあ、そうですね、その現場に入り込んで、話を工場側とするんで、まあ、割と、どうに解決したらいいかわからないっていうのはあんまりないかもしれないですね。
だから、そうなんですよ。現場に行けないんで、我々は。で、どう進んでるかって不安になるんですよね。
そう
ですね。特に OEM はね。
はい。
いや、1ヶ月前に頼んでるけど、今どんな状態なんだろう。確かにサンプルは来て、こうやり取りしたけど、果たしてその通り作ってくれてるんだろうかとか、
はい、
納期はちゃんと守ってくれるんだろうかとか、その1ヶ月間空白じゃないんだろうけど、何も連絡を取らない1ヶ月間とかね。OEM が上がってくるのを注文してから3ヶ月もですよとかってね、あると思いますけど、その3ヶ月間どう動いてんだろうかとかで、心配になりますもんね。
そうですね。
特に最初のロットの時は。
はい。なので、まあ、インターネットでの販売、物販に関しては、まあ、皆さん最初多分一人からっていうふうにやり始めると。
そうですね。
工場ってその一人でできる工場っていうのは世の中に存在しないはずなんです。まあ、手作業でやる職人さんとかは除きますけれども、パソコンを使って、商品を完成させるっていうのはまあ一人だと思う。何が工場に、工場っていうのは何が重要かっていうと、仕組みがちゃんとしっかり整ってるかっていう話になる。事前に調べておかないと後から、大変なことになると。まあその、よく言うんですけれども、工場の、標準化、あとマニュアル化と、あと見える化ってやつですね。この3つがちゃんとしてると、スムーズに回る工場、すべての、ものの始まりから終わりまで、フローができて、大丈夫そうだっていう判断ができるんですけれども、そういうところがないところだったり、それを判断できなかったりすると、まあ、今どういう風になってるんだっていうのは多分、不安はどんどん増していくと思う。はい。
そうですよね。確かにな。そうなんですよ。で、あと、水際でこう、防げることができるじゃないですか。今、小林さんのやってるから。例えばその、はい、日本にもう入ってきちゃったら、もう、不良品だろうが何だろうが、受け取ることしかできないんですよね、こっちはね。
そうですね。はい。
ね。返品できないんですよ。
そうですね。
間違ったとて。
はい。
だそれもまた小林さんのところで中国側でそれはチェックが働くってことなんでしょ？
そうですね。最悪でも、まあ、工場検品であったり、まあ、第三者の検品会社であったり、まあ、いずれにしてもその最終的には検品で弾くっていうのは、もっと言ってしまうと、その、検品で弾くっていう概念ではなくて、なぜそれが生産ライン上に流れてるのかっていうと、
本当の大元の大元だ。
そうです、そうです。はい。そこからその原因を追跡するっていうのをやらないと、まあ結局人間だから、100個不良が流れてきてる中、100個全部確実に弾けっていうのと、1個だけ不良があります。それを、いいかどうか判断してくださいっていうのだと、精度が、検品の精度も変わってくるわけですね。なので、検品に来るまでの、生産ライン上で、どんな問題が出てるのかっていうのももう、中に入って深掘りしていくっていう形ですね。
なるほどね。
で、そうすると、工場側も、工場内の不良が少なくなるし、生産、結果的に利益が出てるでしょうと。はい。であれば、コストは上がらず、というかコスト、経費は下がって、品質は上がるっていう状況を、 作ることができるからちょっと日本式の管理取り入れてみないとかっていう形で、工場と対話をするっていうような流れですね。
なるほどね。小林さん、その得意なジャンルっていうのはあるんですか？もう全般的にいける感じなんですか？
そうですね。まあ家電ではありますけれども、まあ家電製品ってプラスチックも鉄もいろいろ使われてますんで、まあその、ジャンルというよりかは、ものづくりの方になると素材なんですよね。はい。素材の得意不得意っていう形なので、まあ、食品以外は大体同じ水準でできてると思います。
いけちゃいますか？
はい。
例えば、まあ、OEM じゃなくても、なんですけど、もう今世に出てます。
はい。
で、この商品めちゃくちゃうち仕入れるんです。40フィート1本、みたいな。毎月40フィート1本。例えばですよ。で、これはもう値段ありきの商品じゃないですか、そうなると。そういうのってはどうなんですか、小林さん。そういう、ご相談っていうのはどうなんですかね。
40フィートで、一気に買ってますと。ただ、その商品っていうのはオリジナルではなく既存品の場合ですね。
そうです、そうです。もう値段勝負の商品ですね、そういうのって。
ただそこの分、そこまで買っているんであれば、そこは交渉の仕様はいろいろあると思いますし、まあ、運送費で下げるだったり、まあ、物流面も見ますんで、
なるほど。
運転の見直しだったり、関税の経済協定の見直しだったり、
なるほど。
はい。であったり、まあ、場合によっては、他の国で見積もり取って、それをそこの工場に当ててみるとかですね。
小林さん、この後ちょっと相談していいですか？なるほどね。
そこいろいろありますんで、まあその中でどれが一番効果的かっていうのを選んでみて、試行錯誤を繰り返して。
なるほど。
もちろんなんか、これをやったら確実にこうなりますっていうのは、当然その相手、工場という相手がいる企業が効率っていうのはないんですけれども、これが通ったら、効果が高いだろうと思われるものから順番にやっていくっていうイメージです。
はい、なるほどね。なるほど。ああ、じゃあ、ちょっと。
って言ったら、40フィートをもうすでに詰めているので、もうそれ以上量を増やしたとしても、基本的には何かしない限りは単価はそのままだと思うんです。
そう、そうなんですよ。
はい。なので、それこそ先ほどの話じゃないですけど、工場側に、監査に行くことはできると思うんですね。そんだけ買ってるんで。
うん。
そこもウェルカムだと思うんです。で、そこに行って、じゃあ今後どうしようかっていう話をしたときに、こういう生産方式でやってみないとかですね。で、生産効率が上がった分、全部よこせとは言わないから、それは、工場の努力でもあるから、じゃあ半々ずつ、にしないっていうことで、そのコストの、上がった分であったり、生産効率が上がった分を、真ん中から引いてもらうとですね。いうところまでやってもいいのかなと思いますね。
なるほど。ちょっと、ご相談させてください。ちょっと一つは、相談されてる案件があるんで。
ああ、はい。
はい。はい。
あとはその、ものとジャンルによりますけれども、ベトナムであったり、他の国を試しに取ってみるっていうのも、中にはあります。はい。
なるほど。そっちのベトナムの工場を探すも、全然小林さんやってくれるんですね、じゃあ。
そうですね。ベトナムは、ホーチミン付近であれば、はい、たまに行きます。
ああ、そうなんだ。
はい。これから開拓をしようかなと思っているところで。
結構品質レベルってどうなんですか？
いやまだ、特に家電とかはまだまだ無理ですね。
ああ、なるほどね。
はい、結局中国から引っ張ってきたりとかっていう形になってるんで。
なるほどね。
ほとんどそのトータルコストにすると変わんないというか、むしろ中国のが安いし品質がいいっていう形になっちゃいます。
そうなんですよね。だから、確かに人件費は安いんでしょうけど。
そうですね。
物が揃わないんですよね。
そうですね。はい。
ね。結局では、組み立てはできるけど、その原材料は中国から仕入れるみたいなね。
そうですね。はい。 最近、まあ、アパレル系だったり、布物系は、できるようにはなってきましたけれども、やっぱり、家電、電化製品はまだまだ、5年、10年ぐらいは変わらないんじゃないですかね、おそらく。
なるほどね。なるほどね。いや、でも、小林さん、いろいろいい話聞けましたよ。
いえいえ、ありがとうございます。
なんかいろんな展開、確かに小林さんと話するといろんな展開想像できますね。展開っていうか、アイデアが出てきますね。
そうですね。どこかにこう正解があって、方程式があるわけではないんですけれども、その状況だったらこの引き出しの中からどれを出そうかっていう、まあそういう選び方なので、なかな
そう
か
ですね。
追加
そう
でき
そう。
ないので、その説明がしづらいっていうのは非常に申し訳ないんですけれども、ただまあ、それも強みといえば強みなので、
ね、さっき最初言ってたその OEM の相談から、じゃあ今現在ちょっと大量に入れてるんだけど、まあ、原価のコストを下げたいんだけど、ね、これ下げられればちょっとライバルとも戦えんだけどなとか、だろうし、で、その、まあ、その分、売れればシェアも独占できるから、シェアも増えるから、もっと注文も増えるみたい
そうですね。
な、いうことになってくるんで、まさにちょっといろいろこう、中国商品に限らず、そういった他の地域の相談ができるっていうんであれば、ね、まあ、一回気軽にこう、小林さんに相談するといいのかなって思
そうい
ま
です す
け
ね。
どね。それでもいいよ。で、そのグループコンサルで、ちょっと、小林さん実はこういうのをやりたいんですけど、とか、こういうのを商品をコスト下げたいんですけど、みたいなね。
そうですね。
全然いけちゃいますもんね。
そうですね。手法としてはこんなのがありますよっていうのはお伝えできます。
だから、製造原価？まあ、もちろん下がれば一番いいんでしょうけど、じゃあ今どういう手法で輸入してますかとか。
そうですね。
極端なこと言うと今、エアビーしかやってませんと。エアで。だったらそれ船でやったらいいんじゃないですかとか。
そうですね。
船も早いのあるんですよね。
あります。
そうなんですよね。
まあ、例えばその船一つ取っても、皆さんご存知のその海原物流とかですね。海原物流もその、南の方にある広州の海原と、EU の
あ、
方に
そ
あ
っ
る
か
海
そっ
原だ
か。
と全然条件違うよとか、速さも違う。
なるほど、なるほど。
ということもお話はできますね。で、まあ、中国輸入プラス、製造に関すること全般っていうのは、何かしらアイデアは出せると思いますんで。
そうですよね。だから、トータル面でいろいろこう、相談乗ってもらえるんで、非常にその今、こう、なんだろう。改善しようと思ってるのなかなか改善できないとか。やることは分かってんだけども、結局そこの部分、もう、メス入れられないとか、いう方はね、本当に中身と、小林さんに相談すると、なんか解決の糸口が見つけられそうな気がしますけどね。
新規開発、不良、あとコストダウンですね。何かしら言えると思います。結構その、不良で困ってる方なんかもですね、うちでその、まあ商品を分解して、その不良原因を特定して、さらにそこから反省して改善をお願いしたりだとか、そういうこともあります。
なるほ
何かしら、お役に当たってると思います。
ど。じゃあちょっといろいろ小林さんに相談しようかな。
お願いします。
わ かりました。ではでは小林さん、時間になりましたので、はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
それではですね、次のお友達は、向井さん。
向井さん。向井さんは、とは、どういうつながり。
まあ、私その物販の、コンサルタントをやらせてもらうようになってからなんですけれども、
うん、
ウェビナーですとか、あと会ですとかで、うん、頻繁にこう、相談だったり質問、だったり、まあ、中では雑談であったりっていうような、話をしていく中で意気投合した方です。
ああ、なるほど、なるほど。
すごくパワーがある方で、はい、おそらくその販売の方も、まあ、私その販売の方はあまりこう、首突っ込んだり口出したりしないので、はい、どのぐらいの規模でとかっていうのはもちろん私わからないんですけれども。
あ、クライアントさんではないんですね、じゃあ。
そうですね、はい。
普通に物販つながりで。
そうですね、はい。
ああ、なるほど、なるほど。あ、いいですね。はい。わかりました。では、次は、その向井さんをゲストにお招きしたいと思います。はい、では小林さんからその向井さんに一言伝言お願いします。
向井さんの波乱万丈エピソードを楽しみにしております。
おお、なんか面白そうですね。
はい、
わ、
はい
はい、かりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。
はい、お願いします。
では小林さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。失礼します。